どうも、こんばんは。セラバイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。ということで、月曜日はこの方とお送りしたいと思います。モバイルプリンスさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、いいっすね、髪型。
ありがとうございます。
いや、
もう
めち
火
ゃ
曜
く
日、
ちゃ可愛いじゃないですか。
バッサリありがとうございます。一応、ちなみに、こういう感じで。
おお、残してるんですね。
ちょっとホラーなんですよ、家に置いておくとね。これだけあると。ゴミっぽい
そう
し。
です。いや、でもなんか、いわゆるなんかこのヘアドネーションみたいなこともやるんですか？
あ、そうですね。美容室ではちょっとNG が出まして。
ああ、そうなんだ。
なんか美容室によって、僕のところは、ちょっとカラーとかやってるのはちょっと受け付けてないので、自分でやってほしいと言われて、まあ、髪だけね、こうまとめてもらって、で、
なるほ
自分
ど。
の方でまた送れるんですけど、ちょこねラジで見せたいなと思ってたんで、撮っておきました。
ありがとうございます。今の髪型めっちゃでも可愛いっすね。
ああ、ありがとうございますね。
なんかプリンス感出ました。
イメージしてた画像とはちょっと異なる仕上がりにはなったんですけど、それはまあ髪型の問題ではないだろうっていうことで。
い
気に入っ
や、
ており
常
ま
に
す。
こう違和感はありますよね。こういうイメージしたいなと思って写真見せたけども、まあ、よくある
そう
と思
なんで
い
す
ま
よ。
すが。いや、いいと思いますよ。イモさん、こんばんは。わーということで。髪の毛を切ったカットの、文字かながついておりますよ。あと、スさんこんばんは。ゆうきさんすごく似合ってますと。
ありがとうございます。
影虎さんこんばんはということでいただいてます。やっぱ、こんだけ短くしたら、もう何年ぶりかに短くしたと思うんですけど、ドライヤーの時間削減等はかなり効いてますか？
いやーもう、なんだろう。本当、何だったんだろうって気に今ちょっとなってますね。
これまでの髪乾かす時間をまとめたらかなりの時間になりそうですもん
で、こ
ね。
れまでと比較すると、要は何だろう。髪の毛洗って、体洗ってっていうちょっと時間あるじゃないですか。で、出るまでに、なんか、これまでの感覚だと、おおむね乾いてるんですよ。垂れない程度にはね。で、タオルドライすると、もうほぼなんか、終わりみたいな感じなので。
いや、その感動絶対ありますよね。僕のこの長さですら、切った後、わあ、乾きやすいわ、とか思ったりしますもん。僕
そう
のレ
で、
ベルですわ。
だから先週は切った後、会う人会う人やっぱみんなリアクションしてくれるんですよね。だからもう、そうタモリ状態みたいな感じで。
髪切った。
髪切った。
出会う人、出会う人。
で、金曜日ぐらいには、なんか僕ももうそれ、もうテンプレみたいになって飽きてきて、もう金曜日に切ってませんって言ってましたね。
もういいや、来たと。
もうそんなわけないでしょみたいな。いや、切ってないですよっつって。
おはぎさん、ショートお似合いですよとかね、いっぱいいただいてます。ありがとうございます。ということで、じゃあ、新生、モマプリさん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、セアルバリさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。よかったら動画の概要欄チェックしてもらえたらと思います。あと、メンバーシップ登録していただいたら、隔週で限定動画アップしてます。あと、過去のアーカイブも全部見れますんで、よろしくお願いいたします。いやー、S 銀八さんコメントいただいてるんですけれども、こんばんは、モブプレさんお似合いですよというコメントい
ありがとう
た
ご
だ
ざいま
いて
す。
るんですが、まあ、僕らの番組の大スポンサー様のお一人なんですが、実は僕、福岡でライブをしてきまして、
ほうほうほう。
S 銀八さん来ていただいてたんですよ。
あ、そうなんすか。
そうなんですよ。もうめちゃくちゃテンション上がりましてね。
なんかちょっと不安な状態でね、ライブってなんか外でやったりすると思うんですけど、知ってる人とかね、ああっていうのあるとね、なんか結構すごい一気にホームに感じると思うんですけど。
いや、そうなんですよ。まあ、ライブ終わってからね、話しかけてくださったん
あ、そう
で、
なんですね。
ありがとうございますって感じだったんですけど、まあ、なんていうんですか、今までずっと応援してくれてた S 銀八さんに初めて生でお会いしたと。S 銀八さんも多分生でお会いしたの初めてだと思うんですよ。銀八さんより俺の方が喜んでましたね、もう。あるんですよ、これ、放送業界
ああ、
で。
確かにあるあるですね。
ラジオ業界で、リスナーさんはもうタレントの顔とか分かってるし、なんかね、見たこと、舞台とか生で見たことあるからあれやけど、タレントとか芸人とか、こう、喋り手側が、こう、リスナーを全く見たことないから、見たときにすげえテンション上がるっていう現
こう
象があり
答え
ま
合わ
し
せ
て。
感というか、予想が当たっても外れても分かるわ、これ。
あるんで、ちょっとあの、今度ね、4月1日からまた全国ツアーが始まるんですが、ぜひね、ちょっとお声かけいただけると嬉しいなというふうに思います。コネラジリスナーの皆さんもお待ちしてます。お知らせですが、7月1日から私、全国ツアーが、始まります。この前の福岡でもね、ちょっといろいろネタ試したり、ちょっとしまして、そこからさらにちょっと今、ブラッシュアップして、まあ、楽しんでいただけるものになってると思うんで、これも動画の概要欄に詳細載ってるんで、特に奈良がやばいっす、今。
奈良ってもうど地元じゃないです
僕の地元でもあり、一緒に回る佐久くんの地元でもあるんですが、そこが一番やばいっす。この世で一番恥ずかしいのはね、凱旋ライブがスカスカっていうことなので、ぜひ皆さん、ならお近くの方、遊びに来てもらえたらと思うんで、動画の概要欄、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。では、モープリさん、今日は何の話をしていきましょうか。
てか今週ちょっとなんか多くないですか、いろいろ
いろい
喋り
ろあ
た
り
い
ま
こ
した
と。
ね。
だからある意味、まあね、なんかその、セアロガイおじさんのネタは困らないというか、もうむしろ追いつかないぐらいだと思うんですけど、やっぱりその、選挙が近くなって、まあ、いろんな動きとか、報道の量も増えるわけじゃないですか。やっぱそれに伴って、なんかこの突っ込みたいこととかもすごい増えてるなと思って。
そうですね。だから政治家が表に出る場面も増えるし、発信する機会も、政治家が発信する機会も増えるし、それをチェックして記事する機会も増えるし、なんなら貯めてたネタをこの期間に出すぜみたいな人もいたりして、情報的には本当に、まあ、やっぱりすごいいっぱいありますよね。
まあでもなんかあの投票率とか考えると常にこのぐらいの方がもしかしたら、まあ、監視したりとか政治に参画するとかっていう意味では健全かもしれないんですけど、まあ、ただやっぱバッドニュースとかおいおい大丈夫かみたいなものも多いから、ちょっとやっぱり心が穏やかではないっていうね。
そうですね。で、まあ、先週はあの森喜朗さんの、あのオリンピックの時の女性蔑視発言、いや、何が悪かったのか分かりませんけどね、みたいな、私、本当のこと言うから怒られるんですわ、みたいな、まあ、お話をされてたことについて、我々の意見をちょっと述べさせていただいたと、いうことだったんですけれども、またちょっと今週もね、ちょっとなんか大丈夫かみたいな話題があったんですけど、今日は何について話しましょうか。
まず一応猪瀬さんということで、猪瀬直樹氏ですよね。
はい、そうですね。これも動画がこうツイッター上で僕回ってきて、なかなかのこう衝撃映像だったんで、ちょっと久しぶりにつぶやいてしまったんですけれども。
あれはね、まあ、あんまりその映像自体はあんまり議論の余地はないなって思うんですけど、やっぱなんかあれが発動されるまでのなんか多分いろんな要素が、実はその森喜朗にもつながるし、なんかいろんなところにつながってるなっていう、なんかだから猪瀬直樹があんなことをやりました、形上謝りました、終わりではなく、なんか全然根強くいろんなとこにこう飛び火して残ってるんじゃないかなっていうのはね、感じる動画でしたよね。
そうですよね。なんか、どこから話していきますか、これ。
一応、まあ、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、軽く時系列順に紹介すると、まずは6月12日ですね。先週の日曜日だと思います。参議院議員選挙に向けての、まあ、街頭演説にて、まあ、立候補予定者の、まあ、猪瀬直樹氏が、同じ党の立候補予定者の、まあ、体をタッチするシーンが、まあ、問題されたと。で、この動画がですね、まあ、実は日本維新の会の公式 YouTube にもともとは、載ってて、まあ、それが、まあ、切り取りというか動画の一部分が、まあ、Twitter に転載されて、これやばいだろうってことで。で、今その、街頭の動画自体は維新の会は非公開にしてます。ただ、その、まあ、くり抜いた動画自体は Twitter とかで見れるようにはなってますね。
い
で、
や、
これがまあ
そう。
6月16日頃に拡散してっていうことですね。
結構ね、コメントもいただいてます。ああ、がっつり触ってましたね、とか、N あかりさん、ちょっと気持ちが悪いというようなね、コメントもいただいておりますけれども。いや、なんか、なんだろうな。最初は画像だけが、こう、静止画で回ってて、で、それはちょっと本当に、まあ、触ってんのか、映り的にそう見えてんのか、ようわからんなって感じでしたけど、まあ、動画見たら本当になんか、まあ、何度も、 そこら辺を触ったり、胸のあたり触ったり、肩と触ったり、髪の毛触ったりとか、あ、ちゃんと本当に触ってんなって感じでしたね。
で一応、なんか、うん、あの胸のあたりの件は、一応ちょっと猪瀬さん擁護するわけではないんですけど、うん、実はちょっと文脈としては、あのまあ、演説中に名前を間違えるっていうくだりがありまして、うん、で、ああ、失礼、失礼と、うん、名前は、これでしたよねっていうことで、多分タスキをちょっと強調するために、本人の中では、はいはい、なんかこう、タスキをなんかまあ、ちょっと強調したくて、触ったんだと思います。
うん、は
い。あの、まあ、全然用語になってないですけどね。
ねで、その、この、何やろうな、普通、名前間違えたらごめんね、肩ポンポンで、タスキ、はい、これですとかって分かりますけども、髪の毛触ったのはなんでやねんとか、なんか、こう、人の体とか、なんか、に、無頓着というかね、なんか、なんかこの、まるで自分の所有物かのように、こう、手を触れていく感じが、なんかこう、僕としてはすごいこう、生理的に違和感を感じたところでしたね。
で、一応、まあ、とりあえずね、まあ、これ6月16日頃に拡散されまして、
うん、
で猪瀬直樹氏は6月17日に一応ツイッター上でですね、
うん、
まあ、仲間を紹介する際、まあ、特に相手が異性の時には、肩に手をやるなど体を触ることには慎重になるべきだとご指摘をいただきました。確かに軽率な面がありました。十分に認識を改め注意をして行動していただき行きたいと思いますと、改革のために引き続きご支援のほどよろしくお願いしますみたいな形で謝罪してるんですよ。
はいはいはい。
でも実はこの後にあるツイートを消してまして、
はいはいはい、
これはまあそうやって謝ってから、あのセクハラじゃないかっていうものに対してリプライで、これは切り取り報道ですと、名前を言い間違えてごめんごめんとほんの軽く叩いて笑い合ってる図です、意図的に拡散する人たちがいるのですっていうね。
はい、はい。
やっぱり森喜朗。
森ムーブですね、これ。
むちゃくちゃ森喜朗っぽいこと言って、やっぱ案の定消してるんですよね。
はいはいはい。
いやだから、これは本当にね、ちょっとやっぱり森喜朗よろしく、数年後に、うん、いや、あの時は本当にね、散々な目に遭いましたよ、みたいな。
うん、
本当、言い出しそうだなってい
う、ね。いや、森フラグ立ってますね、これ。
うんうん、
今参院選の期間中やからとりあえず火消しせなあかんぞと、でも多分何が悪いかよう分かってへんぞと、でまあとりあえず謝っときましたっていう感じでしょうね、
うんうん、
でよく票払っていう文脈でもこう言われてましたよね、
うんうん、まあそうですよね、
うん、なんかいろいろとこうやっぱ女性の方が、政治家とか議員さんにこう立候補したときに、いろんなこう支持者の方とかにやっぱりこうなんか一緒に飲みに行こうよとか、うんうん、なんかこう飲みの席で晩酌しないと票入れないぞって言われたりとか、まあちょっとセクハラ的な発言をされたりとか、女が政治家になってどうすんだとか言われたりとか、また今回もある種この応援演説しに来てくれたからちょっと体触られてもなんだか不快の意を表明することもできないみたいな、なんか、うん、そういう女性が立候補した時になんかああいったことがあるという、なんかこう一端を 見たような気もしましたね。
そうなんですよ。でさらに今コメント欄でもね指摘があるんですけど、うん、まあ、こういうふうに猪瀬さんが一旦は一応ツイッター上にこういう形で、まあ、謝罪、鍵括弧謝罪を投稿した後に、まあ実際、触られた海老沢、まあ、議員ですね、海老沢氏が、うん、まあ、応援演説時に猪瀬さんの手が私に触っていると話題になっている案件、朝日新聞の記者が、まあ、これ朝日新聞って出すのにちょっと不気味感じてますけど、
うん、はいはい、
取材に来られたので特に当たってないとお答えしました。その後、動画を見た人からは肩に当たっているようだと指摘されましたが、全く気にしませんでした。で、猪瀬さんと私の関係では全く問題がなかったものの、猪瀬さんは本人からはご丁寧なご連絡がありました。胸に当たってもいないし話題になったことにむしろ驚いたほどなのに、誠実な対応だと思います。お騒がせをいたしました。維新の政策を伝えるためにも、これから一緒に頑張っていきます。というふうになってて、いや、問題ないよと確かに当事者は言ってるということですね。
うん、だからこの、どうやろうね。まあ、当事者が言ってるからいいでしょうって言ってるこう維新支持者の方もいましたけれども、でもやっぱ公の場所でああいう体触るというのを見せて 当事者間で OK だから OK というのは僕ちょっと違うなとやっぱ思うんですけどね。まあ、プリさんどうでしょうか。
そう、プラス、また維新の会の、その YouTube とか見てると、うん、まあ、該当のやつは削除されてるんですけど、はいはい、実はその後にもですね、まあ、その選挙区の問題で、この猪瀬さんとか、海老沢さんとか、あと有名なところで言うと、音喜多議員とか、まあ、他の人たちって、うん、まあ、一緒にずっとやっぱり選挙戦のために演説してるし、多分これから告示入って本格的に選挙戦突入すると、なんかもっともっと多分一緒に回ると思うんですよね。
うん、
だからそういう関係性の中、ね、一応やっぱり選挙って短期決戦みたいな側面がありますから、うん、ちょっとやっぱりそういう泣き寝入り、まあ、したのかなと、ちょっと外から見ると思わざる得ないぐらいのなんか状況は揃ってるので、
うんうん、
だから本心がどこかも分かんないし、もう本当に問題ないと思ってても、やっぱ指摘あったように、あれを公の場でやって、ああいうふうに対応する政治センスっていうところも問われますし、うん、まあ、どう転んでもダメじゃないかなと思いますね。
うん、いやでもね、被害者の方、権力関係を考えたらそういうしかなかったって感じっていうコメントも、まあ、いただいてて、でも当然 そこも あると思うんですよ。なんか、
うんうん、
応援に来てもらってるし、まあ、実績も知名度もある人やし、この人に応援してもらったらきっとこう、耳目も集められるやろうし、でも、うん、そこで本当に海老沢さんがどう思ったかはあると思うんです。嫌だったけどもうそんなこと言えないと思ったのか、本当にでも私の応援しに来てるんだからこれぐらいありよって思ったとしても、じゃあなんか応援される女性の方はあれぐらい触られても OK ってになってもおかしいと思うんですよ、やっぱ、
うんうんうん、
だから僕は海老沢さんにこれを求めるのはちょっと違うのかもしれないんですけど、なんか、応援演説しに来て、私は別に不快には思わへんかったけど、でもああいう触るのはやっぱりなしだと思いますと、女性候補にあんな風に男性が触るのはなしだと思いますと、なんかこの一般論というか、ま、自分はこうやったけどでも一般的にはでもあんなのはダメだと思いますというのはなんか、うーん、必要だった気がしますね。自分がどうだったっていう意思表明は別にいいんですけど、
これだからね、やっぱ維新の会という政党とその支持者の傾向とか、うん、まあ、深読みしすぎかもしれないですけど、
はいはい、
やっぱそういうところを考えると、うん、本当に本心は分かんないですけど、うん、そう言わざるを得ないというか、
まあ、逆に、
うん、立憲とかだったら、うん、もう逆にあの辺ちゃんと言わないとみたいな、分かんないですけどね、そういう政党によってももしかしたらそのなんか発信の圧みたいなものが180度変わってくるのかなとか、いろいろやっぱちょっと邪推してしまうところありますね、
うん、いやそうですね。今リルラさんがコメントいただいてるんですけど、 A さんは良かったのになとかですねっていうコメントがあって、まさにこうあの人は別に何も言わないから、あなたはあの人とかに比べるとちょっと繊細すぎるんじゃないとか、気にしすぎじゃないとか、この後なんかそういうセクハラ的対応された人が私は嫌だと思ってますって言った時に、なんか逆にこうその人が責められてしまうようなことに、まあ、なってしまうんじゃないかなと、まあ、そういうことも考えちゃいましたね、
うんうん
うん、
で一応ちなみにこの海老沢さんに関しては全く別の話なんですけど、
はいはい、
まあ、大阪の市会議員なんだけど東京に住んでて、うん、これ大丈夫かみたいな、はいはいはい、うん、そういう疑惑も出てて、
でありますね、
うん、まあ、もちろんそのだからといってセクハラされていいとかそういうことではないんですけど、
うん、
まあ、そこは分けて考えたいんですけど、うん、でもこの当選するためだったら何でもやるみたいなそういうメンタリティーもちょっと垣間見られて、なんかすげえ、うん、外からあんまりね、まあ、被害に遭ってると当然側面もあるので、うん、ちょっと言いにくいんですけど、すごいなんか多層的だなとは思います、
う
ん、
まあまあそうですね。でさっきねモアプリさんが言ったみたいに、まあ維新の会全体のこう雰囲気ってどうなんだろうっていうところもやっぱりあって、で、うんうん、こういう時になんか、海老沢さんが例えば分かんないです、これ想像ですけど本当に嫌な気持ちになってて、例えばそういう一言いや一般的には良くなかったとか私は嫌だったっていう気持ちを表明したとしたら、じゃあ維新の会の人たちは一体海老沢さんにどんな反応してたんだろうと思うと、これまでこう、最近維新の界隈でも話題になった件って本当にたくさんあるじゃないですか。 例えば、先週話題にしようと思って、結局時間なくなっちゃって、うん、言えなかった件ありましたよね。はいはい、名前何だっけ、うんうん、何さんだったっけ、
馬場さん
の、まあ、これも応援演説行って、名前間違って、
でここまでしょっすね。
そうです
よ。応援演説行って、名前間違えてですよね。
で、うん、で、うん、かわいいから名前間違っちゃった、みたいな。これもよくわからん。よくわからんフォローしてた
という。だから、リカバリーの方法が、かわいいからてへってやるのと、かわいいから間違えました、うん、てへっていうのと、ボディタッチで失礼失礼ってやる、ちょっとだけ分岐しただけであって、うん、結構同じ事案ですよね。
そうなんですよね。名前間違いからのセクハラというのがなんかこう応援演説で言ってっていう、なんかこう似たようなことがあって、でそれもなんかこう、いや、可愛いとか言うのは問題なかったみたいな、その、まあ、養子のことを言ったんではないみたいな、なんか、結局この、確かに可愛いとか、その養子でジャッジするのはよくありませんでしたとか、だからそういうことではなかった。感じしましたね。
でなんか僕合わせてショックだったのが、うん、なんかあの時のやっぱり猪瀬さんのリアクションとかを見てると本当に、はいはい、あ間違えてついつい本当に素が出ちゃったんだろうなっていう感じだったんですけど、はいはいはい、すごくこの海老沢さんを子供扱いしてるように見えたんですよ。
はいはいはいはい。
でこれもね若いから OK とか当然ならないですけど、うん、でもなんか海老沢さん48ぐらいでまあ、そこそこの年齢なんですよ、
うんうんうん、
でもなんかすっごい僕はあそこでなんか小娘扱いされてるような感覚が見て取れて、はいはいはい、猪瀬さんが75ぐらいだから、うん、まあ確かに親子ほど離れてはいるんだけど、
うん、
なんかやっぱ政治の世界でなんかでもこれ男性もそうなんですけどなんか若手議員の集いですとか言って、うん、みんな40代以上だったりするじゃないですか、
はいはいはい、
全然若くねえよって思うんですけどやっぱそれだけ平均年齢が高くて、うんでなんかもうそういう人たちに力が集中しててなんかもう40代後半とか50とかでもなんか全然若手でみたいな、うん、
はいはいはいはい、
どんな世界やねんみたいな。
確かにね、
それは感じましたね、まあ、
この今ね参院選で本当にこう、20代の議員が全然いないぞと、なんかもう一人ぐらいしか、日本にはその20代の議員さんがいないぞみたいな、若い人たちの政治参画が全然できてないじゃないかみたいな、まあそういう論点ってあると思うんですけど、今その40代の方がそういう子供扱いされてしまうような中で、20代が来たらもう、どんなことになんねんともちょっと思いますよね。
だからやっぱりそういう、もう本当に、ある年齢の、もう本当男性で同じようなルート、うん歩んできたようなも多分3パターンぐらいしかないと思うんですよ。世襲か、はいはい、高学歴でって、うん、メディアとか出てなるかとかね、あとは、うんまあその青年会議所系かみたいな、だから正直そんなパターン多くない気がしてるんですけど、うん、政治家なるルートって、はいはいはい、でそういう人たちがやっぱりなるから、うん、やっぱ若い人とか、まあ、その属性に当てはまらない人はしらけるし、だからその政策とかにも多様性が出てこないし、
うん、
なんかすげえ問題あるなと思ってる中ですね。
はいはい、
ちょっとここから私の話に急展開してもいいですか。
はいはいはい。
実は今朝、まあ、政治に関する話題がね最近やっぱ増えてる中で、
うんうん、
あんまり僕ももう最近ツイッターも見てないし時間も取れないから、
うんうん、
なんかちょっとなんか反応したいものとかを結構グッとこらえるようには最近意識してるんですよ、うんうん、
はいはい。
でも今朝ね沖縄の新垣義豊県議の投稿に
はい、
ちょっともう思わずこれはもうちょっと我慢でもう我慢できないってなってちょっとツッコミを入れてしまって、うん
はい
まあ、そこから、まあ女性の政治参画についてもいろいろやり取りするくだりが発生したんですね。
はいはいはい。
で新垣県議にはもうそれにも付き合っていただいて、まあ、結構やり取りしましたよお互い、
うん、
で一応なんかまあ論点出し合ってで僕の中ではまあ全然かみ合わないけど、うんまあ、そういうことかと思って、だからまあ僕はやっぱりあの立憲がパリテとかしてて、
はいはい、
で男女平等の、数の候補者を立てましょうみたいな 50%50% にしましょうみたいな、
うん、
でもちろんあの立憲のジェンダー政策とかいろいろ言いたいことは山ほどあるんだけど、
うん
まあ、パリテをとりあえず実現しようとしてやったのは偉いなと思ったんですよね、
うんうんうん、
でそこから発生したやり取りですよ。でも新垣議員はやっぱそういうパリテとかは良くないと、実力で決めるべきですみたいなことを言って、うん
はいはい、
でそこからまあすごい対立したんで、よかったらツイッター見てほしいんですけど、はいはい、最後の最後に驚愕のオチが待ってたんでね、
うん、いやあれはちょっと
爆笑しましたけど、
ツイッター見て声を上げてもらったの久しぶりですね
そうそうそう。ちょっとね、あれは結構映画のどんでん返しみたいな、っていうオチが待ってて、うん、なんかもう笑うしかなかったっていうね、うん、ことでしたけど、うん。
パリテは必要ありませんと、能力で選んだ方がいいと思いますと、荒垣さんが言ったんですけど、最後に、そのやり取りの最後に持ってきた、まあ、記事の画像が、だからパリテって必要なんだって思わすのに十分な破壊力の画像だった
んで、荒垣さんが持ってきた画像で、私はこういうことをやってますと、
はい、
パリテではなくてこういうアプローチで政治参画のハードルを下げてます、ボンっていう写真が男性しかいなかったっていう、
ね、そうなんですよね。
ちょっとスタンダップコメディ感ありますね。
女性が一人だけ映ってたんですけどね。
そうそう、それがスイミーみたいになってたっていう。あ、これ僕ちょっとスタンダップコメディのネタみたいな感じでいけます？
あ、作って
みて。エマちょっといけそうですね、これね。
あの、買い取っていいですか、僕、今の。このネタ。
僕の話でみたいな。
いや、実は僕ね、あの、荒垣さんのネタ一個あるんですよ。
あ、あるんですか。
ちょっといいですか、あの、まだ、はいはい、まだ、はい、あの、仕上がってないんですけど、
あ、はいはい、いいですね、
素材があって、
素材、はい。
一回、あの、社長が集まる飲み会みたいなのに参加したんですよ。
ほうほうほう。
で、荒垣さん、こう、チンスコー屋さんの出身じゃないですか。
はい、有名チンスコー屋さん、はいはい。
はい、荒垣チンスコーっていう。うん、で、一回、そこで僕、荒垣さんと話したことあるんですね。
はいはいはい。
で、そこで僕、なんか、前から考えてた、沖縄の、修学旅行に来る学生さんへのお土産をちょっと提案したんですよ、はいはいはい、プレゼンしたんですよ、
うんうん、
あのなんかカールにウーつけてウカールとか、なんかキットカットの最後にツーつけて、
はいはいはいはい、
キットカッツとか、
なんかそう、ありますありますね、
受験合格厳格継ぎお菓子あるじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
あれをあれみたいな感じでチンスコーの前に王をつけておチンスコーっていうので受験グッズにしたら、なんか学生さんとか先輩に買っていったりとか、なんか結構売れるんじゃないですかみたいな話を したんですよ。はいはい、そしたら、まあ、あの荒垣さん、いやそれがねえと、私も実は一回検討したことあるんだよそれよと。
ああ、そうなんですか。
そう、でもなんか在庫とかやっぱりこの需要とか、うん、なんかあの単価とか新しいものを作るやつとか、うんうん、いろいろ考えた結果、あのやっぱ作らなかったんだよと。で、江森君といろいろお菓子作るときはね、こんなことも考えないといけないし、こんなことも考えないといけないんだよみたいなお話聞かせてくださって、
はいはい、
あ、そうなんや、残念ですわっていう話をしてて、その後、うん、あの、荒垣さんが那覇市議選に出たんですよね。
あ、市議選出る前ってことですね、じゃあ。
そう、はいはい、市議選出る前ですね。で、あの市議選出て、ああ、出はったんやと思ってたんですけど、あの市議選、その後残念ながら負けちゃったんですよ。
はいはい、
でオチスコ作っといたらよかったのにっていうあのオチが あるんですけど、
なるほどね。
そう、なんか もうちょっとなんかないかなと思ってたんですよ。
はいはいはい。で、まあその後一応市議になって今県議やられてますけどね。
はいはいはい、うん、だからそっからの今のお話みたいなことはできるかなと思ったりして、
まあ一応あの、はい、好きにあの僕の友達がっていう話で使っていいですよ、はいはい、
そうですね。モアプリさんにねあの許可もらいたいネタいくつかあるんですよね、実はね。
あ、そうなんですか。
前のニラのやつもそうやし。
あ、ニラのやつね。ボギーテドコンさんのね。
はい、うん、あと たまにあの、モープリさんがなんか、いや、僕なかなか選択的夫婦別姓当事者意識持てないんですよねって言って、俺が、いや、なんでですかって言ったら、いや、僕も妻もあの島袋なんでって言って、あ、そら持てへんわみたいな、なんかそんなやつも、なんかたまに話したりするんですよ。
ああ、ぜひぜひ。
ここ界隈、あの、使わせてください。
ああ、全然、はい。
はい。
もちろん
よろしくお願いします。はい、あと、すいません。僕の話をしてしまいましたが、話しときたいこととかないですか？
ああ、いえいえ、まあまあ、まあ本当ね、あの、選挙戦いろいろ始まりますけどね。
うん、
今、あの、つぼっこさんもやっぱコメントされてますけど、あの、みんなの未来を選ぶためのチェックリストっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、あれでね、まあ、いろいろ各政党の、まあ、その、温度感というかね、あの、これについてはこうなんだっていうのが改めて分かる内容になってると思うので、
うんうん、
本当に政治考える本当にね、いろんな情報はあるのかなと思いますよね。
そうですね。あれとかもよかったら皆さんぜひ見ていただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、ということで、まあ、こんな感じですね。S 銀八さんスーパーチャットいただいてました。福岡のライブ来てくれてましたが、ライブ本当に楽しかったです。大笑いしつつも考えさせられました。来月絶対行きますんで、ということで、そう、福岡公演が終わった後ですね、全国ツアーの福岡の会場が一気に売り切れまして、
ほう、
ラテーなと。で、昼公演も追加したんで、よかったらぜひとも、 見ていただけたらなと思うので、動画の概要欄からですね、皆さん、スタンドアップコメディの、僕とアメリカのスタンドアップコメディの昨夜長谷川くんがやるツアーの、申し込み、詳細確認できますので、ぜひちょっとお申し込みいただけたらなと思います。そしてお声掛けください。って感じでございます。この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄からセアロガイサポーターズチェックしていただけたらと思います。あとメンバーシップ登録、していただくとですね、私の応援の、私の活動の励みになるのと、各週で限定動画見れるのと、過去のアーカイブ全部見れますんで、よかったらぜひともよろしくお願いいたします。ということで以上です。お送りしたのはセアロガイさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。
おい、それじゃねー。
ありがとうございました。
ありがとうございました。